あてまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝へお越しくださいました。先ほどのウェルカム聖餐式とありましたが、今少しずつ人数を増やしながらこの礼拝が持てていることを心から感謝したいと思います。本日、緊急事態宣言が解除されますが、今後の方針についてはまた来週に発表させていただきますので、また皆さんと会える日を楽しみにしたいと思います。皆さんと共にこのダビデから神様を学べていることに心から感謝します。今日の箇所はですね、2週間前に説教されたダビデがついに王様になった後の話です。第2サムエル記になります。王様になった後、神様の箱をイスラエルにダビデは運び上げました。ダビデは祝福され、全イスラエルを治める力強い王様となりました。ダビデのシリーズも残り2週間になりましたので、ぜひ皆さん一緒に学んでいきたいと思います。今日読む箇所はサムエル記下の7章、第2サムエルの7章なんですが、このその中で第2サムエル7章はサムエル記のテーマが書かれていると呼ばれている箇所です。実はこれは7章の1節に、すべての敵を退けられて平和がもたらされた時という表現があるんですが、この箇所だけは時系列には書かれてないと言われています。実はこれはもっと後の話、本当にダビデにとって国が安定して平安になった時、8章9章11章でもいろんなことが起きるんですけど、そのすべての後の話なんですけど、テーマとしてここに入れられていると言われています。どういう場面かというと、聖書ご存知の方は、よくご存知だと思うんですが、ダビデが神様のために箱を運び入れましたので、神様のための神殿を建てたいと望みました。しかしそこで神様の言葉があって、あなたは建てられないと宣言されました。しかしそのこの7章で、そこから神様がダビデに対する、そしてダビデの家に対する約束が、計画が伝えられました。この箇所によって改めて神様がダビデをどのように見ていたのか、そしてここの箇所はダビデの人生、今まで私は7週間かけて学んできたことなんですけど、ダビデと神様との人生が総括されているのではないかと私は感じています。ですから今日も改めて神様がどのような方なのか、私たちは一緒に学んでいきたいと思います。今日の説教のタイトルはこれです。神様の値段です。今日はその象徴とも呼ばれる第2サムエル7章に書いてあるダビデの祈りから一緒に学びたいと思います。一緒に聖句をお読みしましょう。第2サムエル7章の18節から22節です。サムエル記下7章の18節から22節まで一緒にお読みしましょう。ダビデ王は主の御前に出て座し、次のように言った。主なる神よ、何故私を、私の家などをここまでお導きくださったのですか。主なる神よ、御目にはそれもまた小さなことにすぎません。またあなたはこのしもべの家の遠い将来に関わる御言葉まで賜りました。主なる神よ、このようなことが人間の定めとしてありえましょうか。ダビデはこの上何を申し上げることができましょう。主なる神よ、あなたはしもべを認めてくださいました。御言葉の上に、御心のままに、このように大きな御業をことごとく行い、しもべに知らせてくださいました。主なる神よ、まことにあなたは大いなる方。あなたに比べられるものはなく、あなた以外に神があるとは耳にしたことは、したこともありません。Amen。神様からの、これからのダビデに対する計画、約束が語られた後に、ダビデは神の御前に座したとあります。つまりこれは運び上げた神の箱の前に行って、おそらくひざまずいて祈ったことだと思います。皆さんはこのダビデの祈りを聞いて、今どのように感じるでしょうか。 まず、すんばらしい祈りでした。感謝があふれていました。私は何者でしょうか。英語は一番最初は Who am I? って書いてあります。そして私の家とは何者でしょうか。 What is my family? とても神様への感謝が深いです。そしてダビデは言いました。主なる神よ、まことにあなたは大いなる方。あなたに比べられるものはなく、あなた以外に神があるとは耳にしたこともありません。神様の本質を心から歌っています。神様を褒めたたえているわけです。ダビデの心からの感謝と賛美、神様に対する見事な表現です。実はこの全部の箇所を読むと、今日全部は読めないんですが、導かれてきた過去、そして現在、そして未来のことに対して見事にダビデはお祈りをしています。ダビデの心が、思いがあふれていますが、特に英語の聖書を読むと分かるんですが、びっくりマークが多いです。つまりそれは感嘆文ってことです。ダビデは本当に心から賛美しています。私たちはこれまでダビデを7週間かけて、改めて学んできたんです。ダビデの人生は結局どういう人生だ、もし一言で表すんだったら、私はこれかなと思います。彼の人生は神様を賛美する人生。それはダビデのどんな人生の場面でも必ず見ることができました。私たちは人生において神様に対して心からの賛美を捧げられるときに、私たちは神様を正しく見れるのかもしれないです。そして私たちがずっと驚かされていることは、ダビデがいかに自分も正しく捉えていたかということです。神様を賛美しているときに、私たちは自分のことも正しく捉えることができるのかもしれないです。今日私はこの聖句を改めて読んでみて、心からこのような祈りをしたいと思っています。そして聖書は私たちにこのような祈りをすることを期待していると思います。賛美っていうのは英語でプレイズだと、プレイズですが、これはラテン語のですね、プレティウムっていう言葉から来ています。この言葉は実は値段っていう意味です。価値っていう意味です。つまり賛美するとはどういう意味かっていうと、値段をつけるってことです。それに価値を置くってことです。今日この説教を通して私も含めて一人一人に問いかけたい質問があります。それは、今日私たちにとって神様はいくらでしょうか。賛美することは私たち日本人にとって馴染みのないものだと言われます。しかし賛美が価格をつけるっていうものであったとするなら、私たちの人生は何かに対して賛美をしている人生だと言えるんじゃないでしょうか。私たちはいろんなものに価値を置いて値段をつけて生きています。何かしら賛美して生きているということです。今日正直に、あなたの人生において神様はいくらですか。神様一番と言いながら、本当に私たちの人生には何に時間もエネルギーも思いもお金も使ってるんでしょうか。私たちにとって神様は高いのでしょうか。それとも何か他のものを賛美して生きてるでしょうか。何より励まされるのは、ダビデの人生において神様は何より値段が高かったということです。彼はダビデ王になってました。 今では財力も人を動かすことも自分の力に価値を置くこともできました。反対にこれまで学んできたように彼の人生は想像を絶するようなアップンダウンがありました。もしかしたら自分は頑張ってきたとか、自分はいろいろやってきたからこれはふさわしいとか、苦々しさとか、もしかしたらもっと貪欲に成功を求めてもそこに価値を置いてもよかったかもしれないです。でもダビデの祈りはどこまでも謙虚で、ただ感謝にあふれて神様に値段をつけてました。彼が王様だったのに、彼の王様は神様だった。なぜ人生の終盤においてダビデはここまでの賛美を捧げることができたんでしょうか。今日それを一緒に深めていきたいと思います。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは人の真実です。もう一度聖句を読みたいと思います。18節と19節です。ダビデはこのように言いました。主なる神よ、なぜ私の家などをここまでお導きになったんですか。主なる神、御目にはそれもまた小さなことにすぎません。またあなたはこのしもべの家の遠い将来に関わる御言葉まで賜りました。主なる神よ、このようなことが人間の定めとしてありえましょうか。繰り返しましたが、神様の恵みに感謝する素晴らしい祈りでした。今日改めてなぜダビデがこの祈りを捧げられたか、その理由をもう一回考えたいです。なぜかというと、先ほども言ったんですけど、これは何十年か前にダビデが油を注がれて、あなた将来王様になるよと選ばれた直後にしたお祈りじゃないからです。私たちは初めて神様に出会った時、もしかしてこういうお祈りをしたかもしれないです。神様ありがとうございます、私は何者でしょうか。何者でもないです。選んでくださってありがとうございます。実際にこれまで私も何度も何度もこのお祈りに助けられてきました。私たち何者じゃない、本当に神様ありがとうございます。しかしダビデは人生の終盤でした。彼はこのような表現をしました。なぜここまでお導きくださったのですか。英語の聖書を見ると分かるんです。これは完了形です。つまり過去からずっと継続してここに至ってるってことです。ここまで、つまり彼は自分の人生をずっと振り返ってました。ずっと振り返って、そして私ダビデが学んできたように、彼はそれまでずっと苦しい道を歩んできました。10年以上も命を狙われる生活をしてきました。私たちは聖書の言葉でしかそれを想像することできないんですけど、何度心をくじけて苦々しくなって諦めそうになって絶望を味わったでしょう。それらは詩編で示されている通りです。私は自分でそのような経験したら、正直に神様にただ賛美するっていうのは難しいかなと思います。神様本当に分かってくれてんの、そんな簡単にね、感謝そんな簡単なことじゃないんだ。そして今王様になりました。祝福されたと言えるかもしれないですけど、その心の奥底ではこれだけ頑張ってきたから今は当然でしょ、今まであまりに惨めだったから、王様としてもっと権力、もっと要求があってもよかったんじゃないですか。他のものに価値を置いてもよかったんじゃないですか。実はこの祈りの中で何度も出てくる表現は、彼は主なる神っていう表現を使います。そして自分のことをしもべって言います。これはただへりくだった表現なんじゃなくて、先ほど話したんですけど、これは王様っていう表現なんですね。神様が王様で自分がしもべっていう表現です。こんだけのことを通しても神様が王様だ。そして皆さんご存知の通り、これはダビデがやりたかったことを神様に断られた後のお祈りでした。 つまりダビデは全てのあらゆることを通り過ぎて経験した後にこの祈りに至ってるってことです。私たちはこのような祈りを捧げることができるでしょうか。どうやってダビデはこのような祈りを捧げられたんでしょうか。この箇所を深めるにあたって最近読んだ本がすごく助けになりました。これはリチャード・ローさんっていうキリスト教の作家の方がいらっしゃるんですけど、その人が書いた本に書いてあったんですが、この人はですね、特に神様の前で自分自身をどのように深めるかというテーマでたくさん本を書いてる人なんですけど、その中で彼が私たち人間が人として成熟するために向き合うべき5つの真実っていうことを書いてました。興味深いですね、はい、成熟したいので、はい、5つの真実はこれでした。1つ目は人生は難しい。2つ目はあなたはそこまで重要ではない。3つ目はあなたの人生はあなたのについてではない。すべてはあなたについてではない。あなたはコントロールしているわけではない。あなたは死ぬことになっている。死ぬ運命がある。成熟していくと成熟した人はこれを見つめていくそうです。私はこの言葉を改めて考えてみたと。自分の経験から、そして私たちの人間の側面として、このことは聖書的な真理だなと感じます。その観点からダビデの祈りを読み返してみると、ダビデもこれらのことをよく理解していたことを私は読むことができます。ダビデはこのような表現しました。なぜ神様はここまで導いたのですか。彼は自分の人生は簡単ではなかったことを本当に分かってました。私は何者でしょうか。私の家とは何でしょうか。彼は自分が何者でもないことをよくよく理解していました。主なる神は、先ほど言った通り、これは王様っていう表現です。自分の人生は自分のものではないです。自分の人生の主権は神様にある。そして彼は人間の定めとしてあり得るでしょうかという表現しました。これは単なる人間という表現なんですけど、これは人間には限界があるという表現ではないでしょうか。つまりこのお祈りの中でもダビデが深く深く自分の真実を分かっていたことが知ることができます。このシリーズで何度も示してくれたように、ダビデは自分を正しく見ていました。なぜ彼は素晴らしい賛美を捧げられたんですか。それはただ神様の祝福があったからじゃないです。それは彼が本当の自分の真実を神様の前で見ることができていたからじゃないでしょうか。神様が、私たちは本当にこれを神様で認められたときに、私たちは何者でもないことを気づいたとき、神様に賛美を捧げることができるんじゃないでしょうか。私たちの真実は何でしょうか。私はこの数ヶ月自分で取り組んでいることがあります。それは自分に自分の真実を伝えてもらう時間を持つということです。今までなかったわけではないんですが、自分の中でそれが全く不十分だという認識に至りまして、教会の中で信頼できる方に自分に対するフィードバックをもらうっていう時間を、その何人か増やしました。人を、もちろん妻もその中に入ってます。はい、私はこの数ヶ月続けているのが、少なくても週1回必ず自分自身に対する真実のフィードバックをもらう時間を取るってこと続けています。 皆さんもご存知のように、人はですね、思っているよりもフィードバックっていうのはしたくないものです。ですので、私自身はネガティブな感情を避ける傾向があるので、自分から必ず自分のことを話して、そのことに対して意見をもらうようにしています。それをやると、毎回何を感じるかというと、先ほど挙げた5つのことを感じます。自分は何者でもないっていうこと、人生は難しいっていうこと、あ、物事って自分がコントロールしてるわけじゃないんだっていうこと。でもやり続ける中で分かってきたことがあります。それを真に見続けると、自分はいかに社会によって、自分は不必要なもので、いろんなことでカバーされてきたのか、自分は重要にならなきゃいけないとか、自分は強くならなきゃいけないとか、頑張らなきゃいけないとか、そういうものをされているのか、そしてされる誘惑があるのかということ、すごく深まり続けます。そしてそれが認められると、実は嫌な感情ではなくて、あ、自分が弱いからダメだ、神様しかいないじゃなくて、実はより素直な思いで、私はこういうものです、だから神様が必要です、もっと素直に神様の恵みを感じて感謝することができる感覚を持てるようになってきました。人生は難しいです、複雑です。でも神様の恵みはもっと豊かです。私は最近ところどころでちょっと違和感を感じています。それは私たちのこの社会は、もしかしたらそれは私たちのこの教会の中でも、このこことは正反対のメッセージに偏りすぎているということです。私は時々、人生はハッピーであるべきだとか、あなたは大切で、あなたの人生はあなたのものだとか、あなたがコントロールしてるよ、そういうものが強くなりすぎてるような気がします。もちろんそれは神様がいないことが一番大きな問題だと自分は確信してるんですが、でも実はそのようなものを強調しすぎる状況っていうのは、実は本当の奥底には不安と恐れがあるということです。そもそものその不安と恐れを解決していないから、だから私たちはハッピーなんだよ、大丈夫なんだよ、自分がコントロールしてるんだよ、その自分たちの本当の真実を見ないで、見ることができないで、実はもっともっと不安と恐れを増やしているかもしれないです。私たちは今日このダビデのように、真実な私たちを見つめ続けていきましょう。このダビデのように、自分のことを本当に真実見たときに、私たちは神様に値段をつけることができます。神様に賛美を捧げていきましょう。エイメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは神様の真実です。私たち人の真実で終わるとあんまり希望がないので、神様の真実も一緒に見ていきましょう。エイメン。続いて聖句を読みたいと思います。25節から29節。主なる神よ、今このしもべとその家について賜った御言葉をとこしえに守り、御言葉の通りになさってください。万軍の主はイスラエルの神と唱えられる皆が、とこしえにあがめられますように。しもべダビデの家が見舞いに固く据えられますように。万軍の主イスラエルの神よ、あなたはしもべの耳を開き、あなたのために家を建てると言われました。それゆえ、しもべはこの祈りを捧げる勇気を得ました。主なる神よ、あなたは神。あなたの御言葉は真実です。あなたはしもべにこのような恵みの御言葉を賜りました。どうか今しもべの家を祝福し、とこしえに見舞いに長らえさせてください。主なる神よ、あなたが御言葉を賜れば、その祝福によってしもべの家はとこしえに祝福されます。エイメン。ダビデは祈りの中でこのように言いました。万軍の主イスラエルの神よ、あなたはしもべの耳を開いて、あなたのために家を建てると言われました。それへしもべはこの祈りを捧げる勇気を得ました。27節ですね。7章の初めで、ダビデは神様の神殿を建てたいと望みました。しかしその時神様の言葉があって、神様はそれを拒否してダビデに約束を伝えました。それはダビデが祈ったように、あなたは建てられないと言ったんですけど、神様が、私があなたのために建てるという表現でした。 そしてそれはダビデの家を祝福して何代まで先も常しえまで祝福するという約束だったわけです。私たちはこの祈り、このダビデの賛美を理解する上で、実は契約っていうものがその背景にあることを理解しないといけないんです。聖書の神様は契約の神様なんですね。そして当時の文化ではこの王と民の間には必ず契約っていう関係性がありました。私たちは聖書を読むとその文化がないので、契約の文化がないので、そのことにあまり気がつきません。実は先ほどこの主なる神と下辺っていう表現を言いましたけど、実はこれは先ほど話したんですけど、王と民、つまり契約の関係の表現なんです。そして実は先ほど読んだ聖句の中で、恵み、あなたの御言葉は恵みです、そして御言葉は真実ですっていう表現は契約 のテクニカルタームなんです。専門用語なんです。つまりこのダビデの祈りっていうのは、神様との契約っていうものを理解しないと決して捧げられないものでした。ダビデは神様の契約をよくよく理解してたわけです。当時のダビデの時代、中東の文化において契約には2種類、2つの種類がありました。これすごく励まされます。一つはまず王様が民に対する契約っていうものでした。つまり民が何かするってことじゃなくて、王様が王様としてあなた方にこれを約束します、あなた方にはこれを提供します、このように導きますっていう約束をします。そういう契約。そしてもう一つは民が守るべきことに重きが置かれた契約なんです。それが守られることが期待されている契約です。詳しくなると相当マニアックな話になるので、さらっといきたいと思います。もちろんこの2つのものは重なることがあるんですけど、聖書には両方出てきます。聖書ではまずアブラハムの契約、アブラハム契約と思いますが、これは最初の方です。すみません、ちょっと戻ります。神様が完全に民に約束する契約です。私はあなたの子孫を増やします、あなたのはもう星の数ほど増えます。つまり一方的な契約なんです。で、モーセの契約っていうのはどちらかというと民が守るべき契約なんです。つまりここで神様がダビデに与えた契約はどちらの種類か、もうすでに皆さんお分かりだと思います。ダビデに与えられた契約は、神様がダビデの家を常しえに祝福し続けるっていう約束だったわけです。それがずっと続いていく。そこに条件はありませんでした。つまりこれは神様からの一方的な恵みだったわけです。一方通行でした。冒頭でこの第二サムエルの7章はテーマ的だと話しましたが、それはこの意味です。この箇所はダビデ契約と呼ばれる箇所で、実は聖書の一貫したメッセージを理解するで、実は最も重要な箇所の一つなんです。これダビデ契約、皆さんご存知分かる通り、アブラハムの契約があって子孫を増やす、そしてダビデの家が永遠に続く、そしてこれがイエスの新約の契約につながっていくわけです。もし私たちが聖書に従おうとするとき、自分たちのやるべきことをやらなきゃいけないということだけになってるんだとしたら、私たちは神様の性質を一部しか理解してないことになります。ダビデが神様の神殿を建てたいと言ってそれを断られて、あ、神様望みを叶えてくれない神様なんだ、どこかで私たちはそう思ってるんだったら、私たちは神様を理解してないです。神様は断ったんじゃなくて、神様が建てたいと言ったんです。神様が最初にやりたいって。神様は一方的な方だということです。神様は何と言ったでしょうか。神様はあなたのために家を建てるって言いました。私たちの神様は、聖書の神様は、自分から行動を起こしてくださる神様です。私たちに与えたくて、祝福したくて、導きたくて、積極的に行動する神様だということです。それがこのダビデ契約で示されていることじゃないでしょうか。 私は時々自分でやりたいことリストっていうのを書くとエキサイトしますが、実は神様が私たちのためにそのリストを書いてくださってるということです。素晴らしいのはダビデは自分の真実を見つめていただけではなく、神様の真実を見つめていたということです。彼はこのように表現しました。恵みの御言葉を賜った、私は恵みを受けています。ダビデの家が固く据えられますように、神様の前で自分の価値が分かってました。常しえに流れさせてください。私の人生はあなたのものです。神様が支配しています。そして常しえに祝福されます。神様の前で常しえに続きます。これは私は逆バージョンの5つのリストを作れると私は思いました。神様、ダビデの確信から見える神様の真実はこの5つのリストです。人生は祝福です。あなたは与えたかいです。あなたの人生は神様についてです。神様がコントロールしてくれています。あなたは永遠に生きることができます。私たちの人生の真実のもう一方のところに神様の真実があります。ダビデは自分の真実を見つめながら同時に神様の真実から目をそらすことがありませんでした。私たちは神様の真実を見つめた時にも心から神様を賛美することができると思います。今日この聖句から学べることは何でしょうか。私は両方必要だということです。私たちが心から神様に値段をつけたいと思ったら、私たちはこの両方を理解する必要があります。これは同時に存在しています。時々私たちはこのように表現してしまいます。人生は難しいけど神様は祝福してくださる。でも聖書が、そしてダビデが教えてくれることはそうじゃないです。人生は難しいし神様は祝福してくれてる。あなたがコントロールできないことはたくさんあるのも真実だし、神様が同時にコントロールしてくださっている。共に受け止めることが本当に私たちが成熟して心から賛美できることになるんじゃないでしょうか。その時に私たちは神様を一番高価な存在とすることができると思います。なぜダビデはこの祈りを捧げることができたんでしょうか。それは彼が神様を正しく見て、自分を正しく見て、この祈りを捧げることができたと思います。今日神様の値段はいくらでしょうか。共に神様を最も高い値段をつける賛美の人生を送っていきましょう。神様と自分たちの真実を見続けていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。